こんな日本になったけれどという気持ちになりましたね。本当に、若い人には申し訳ない。私のように長く住んでた人がですね、日本に、日本をもっと良くしなきゃいけなかったですね。まあ、今度つくづく思ったのがですね、病気になっても医者に行けないんですよ。なんだと一体。私が小さい頃から日本に住んで、まあ、その頃は本当にこう、なんちゅうか、戦後の貧弱な時代でした。もう貧乏で貧乏で、ご飯も食べることができないというような、まあ、そういう日本でしたね。まあ、特に東京におりましたから、焼け野原で、学校、小学校すらろくになくて、二部授業なんてのやってたんですね。それでも日本人としての誇りみたいなものはですね、傷ついたことがなかったんですよ。つまり病気になって風邪でもひいたり、お腹痛くなったりしたらですね、まあ、親が病院に連れてくれましたね。その時代は近くに中里医院というのがありまして、中里先生とおられましてね、内科だったか胃腸科だったかと思うんですけども、まあ、昔型の先生ですよ。母親に連れて行かれるとですね、まあ、小さな待合室でちょこんと待ちまして、そして先生に見ていただいて、あ、こうですねとか、腹こうですねとか言われて、薬をもらって、子供心にですね、中里先生を尊敬してましたね。時にですね、私の父親かなんかが具合悪くなったら、まあ、本当にそれもいざっていう時のような時でしたけど、中里先生が家まで往診に来ていただいたこともありましたね。医者と住民との間に非常に強い信頼関係がありましたね。大きな病院では服部医院というのもあったような気がしますが、これは入院施設がありましたね。まあ、いずれにしても平凡な日本の町にですね、開業医の先生がおられ、時に、10床か20床ぐらいの病院を持っ、ベッドを持った医者もいてですね、病院もあって、安心に暮らしてましたね。もちろん医療の設備なんかは今よりかずっとダメでしたけど、まあ、それでもやっぱりお医者さんがいるってことは、それでお医者さんに見ていただいてダメならダメというような気持ちもありましたね。今度私病気になりましてね、これがわからないんですけど、まあ2週間ぐらい前に、あるテレビジョンに出ましたら、ご一緒に出てた人が、ちょうどコロナが発症しましてね、まあ、私が2週間前ですから、それからちょっと体調も悪くなったもんですから、私がその人にうつしたかもしれないし、その人のものを私がもらったかもしれないし、あるいは何にしろ1日に2万人も患者さんが発生するような、患者さんというかPCR 陽性者が発生するような時期でしたから、それは街を歩いてたっていくらでも風邪ぐらい引くわけで、ところが病院に行っちゃいけないって言うんですよね。病院に行っても追い返されるわけですよ。いや、私は別にコロナと分かってんじゃないんですと、単に風邪気味で、今でもちょっとこれ鼻声ですよね、鼻声で、それで咳がちょっと私は出るんですけど、もう私はもう昔から咳は出るんで、咳が出てるから病院に行くってほどじゃないんですよ。咳はしょっちゅう出るんで、だけどまあちょっと熱もまあ出るっつっても37度いくかいかないかぐらい、まあ、ちょっと倦怠感があるからもしかしたらこうかなとか思うぐらいなんですよね。今までそういう風邪とか病気とか、昔だったら結核とかね、やや反社会的と思われるような病気になっても、周りの人はみんな親切。それはね、結核になったらできるだけ自分に近寄らないでねっつのありましたよ。だけども、 結核になった人を周りが排斥するなんていう日本社会じゃなかったんですよ。絶対なかったんですよ。いや、あの人肺結核になったかかわいそうに、まあ結核がうつるといけないから僕らも気をつけなきゃいけないし栄養あるもの食べなきゃいけないけど早く良くなってくれたらいいなと、そういうような気持ちだったんですよ。日本人は一体だったんです。ところがこのコロナになってですね、開業医に行くとね、コロナは来ちゃいけないって言うんですよ。どこに行くんですか？いや、保健所に行け。いやいや、保健所ね、僕下詳しいんですが、保健所には診療施設がありません。まあ、お医者さんはたまに配置されておりますが、診療施設がないんでお医者さんいても治療はできません。はい、家に帰ってですね、なんか連絡を待ってろぐらい言われるのが関の山で、最近ではもうベッドがないからあなた軽症なら家で寝てなさい、家で寝てなさいっていうことは何かっていうと、自宅療養じゃありませんよ、自宅放棄、自宅で死んでくださいってことですよ。だってね、まあ、私はまあ立場もあるし、まあ、いろいろ学問も学んできたんで、それからコロナのこともよく知ってますから、コロナになったら、ゆっくり寝てビタミン D を飲んで水を飲んで布団にくるまってとかみんな知ってますよ。だけど普通の人は知らないですからね。やっぱお医者さんが、ああもしかしたらコロナかもしれませんね、これからこうしてください、薬はねすぐ特効薬がないかもしれませんが、まあビタミン D は少し効くし、イベルメクチンもあるし、それから初期ではこうした方がいいですよ、それから喉についてる可能性がありますからね、こういったスプレーをピュッピュッってやってくださいとか、それから熱が出たらどうしてくださいとか、もし具合が急に悪くなったら、コロナ用のベッドとか、それからそのうち息苦しくなりますからとか、それから、血流量を測るね、あのヘモグロビンに酸素がくっついてるかどうかを色で分けるものがありますんで、それでちょっとテストしてみましょうとか、いっぱいすることあるんですよ。ね。そして少しでもその人がコロナにかかってもですよ、息苦しくなったり酸素呼吸にならないようにならないようにするっていうのは、別にですね、薬がなければならないようにできない、そんなことないんですよ。お医者さんはその患者さんを見て、栄養を取った方がいいとか、あったかいものを食べた方がいいとかですね、それからまあゆっくりとにかくこの人は休ませる方がいいとか、無理して会社に出ようとしてるからそれをやめさせた方がいいとか、いろいろあるんですよ。それで人間には抵抗力もあるし免疫もあるし、そういうふうなありそうの人とか、それからまあこの人はちょっと重症化するかもしれないなっていう人は、お医者さんがですね、すぐお知り合いのそういうところのベッドにあるところに連絡して、ベッドは余ってるんですよ。それをね、何を考えたか、ね、特効薬がないから家で寝せとけと、しかも自宅放棄というと角が立つから自宅療養、自宅療養ったって病院で医者に指導を受けないで、なんで自宅で療養できるんですかね。ただ自宅に行かされるだけですよ。保健所から連絡が来るまでは自宅にいてください。重症化したら、重症化したら今度はベッドがありませんので8時間待ってください。こんな日本にいつなったんですかね。まあ、私は実は医療行政というのを詳しく知ってるし、医者がですね、国会に献金してるのが6億円以上もあるってこともよく知ってるし、その献金がどこに使われてるかもよく実は知ってるんですよ。まあ私が一回テレビでですね、人工透析に持って行ってるとか、それから胃ろうに対する点数が高いとかいうのはいろいろ指摘してるのは、実はですね、そういう裏っていうのをよく知ってるからなんですね。だけど私が知ってても、私は今度これでだいたい1週間苦しみながら家で寝てました。だって私は医者にも知り合いがいるんですよ。だから知り合いの医者とか親戚の医者のとこに行けば何とかしてくれますよ。だけどそれはおかしいじゃないですか。日本国民のうち医者に知り合いがいたり、医者が親戚がいたりした人だけが薬をもらったり病気のアドバイスを受けるっておかしいじゃないですか。いくらなんだって。 それ中国じゃないですか。いや、実は中国の人が僕にそう言ったからなんですけどね。中国の非難をするつもりありませんよ。だけどその中国人はですね、私は日本が好きだと、中国になったらばちょっと医者の知り合いとかいなかったらそのまま寝てろっつんで死んじゃうことがあるけど、日本は違うと、みんながあったかいとね、たとえ自分が中国人でも命を助けてくれるって言っておられましたよ。それがねコロナだったらあっち行けって言うんですから、コロナは見たくないって言うんですよね。えそんなお医者さんとか看護婦さんだったらそれは医療やめた方がいいんですよだけどこんな日本になっちゃったんですよね。で私はまあ今度の経験も経てですね、やっぱりこうなった限りはビタミン D は絶対用意しとかんといかんですよ。それから喉をヒュッシュってやる銀のスプレーみたいなのがあるんですよね。それからまあできるだけ手を回して自分と自分の家族だけは救えるようにしといた方がいいなと。そうしないとですねどうにもなんないですよ。ちっちゃな酸素ボンベでもあればそれも役立つかもしれないけど、そんなの本当は使っちゃいけないんですよ。日本のね、あの民家ってそうじゃなかったんですよ。お母さんがね、ちょっとあんた具合悪いの、次じゃあ中田さんに行ってみようっつって行ってですね、待ったらお医者さんが出てきて、そうね、まだ大丈夫かもしれないけども、まあ、とりあえず寝ててこの薬でも飲んでてちょうだいって言ったりなんかして、温かい社会なんですよ。今度私ね、この病気になって、明日はまあちょっと出ますけどね、本当にね、日本っていうのは情けない国になったなと。病気になっても医者に行けないんですよ、本当に。行けないんです。行ったら門前払いなんですから。あなたコロナ？じゃあ来ないでくださいよ。行くのは保健所ですよっていうの。保健所に行ったら、ここは診療施設ありませんから。自宅で放置状態になります。自宅で放置してください。自宅にね、それは優しいお母さんがいて、暖かくして、熱が出たら水枕、ご飯も用意してって、そんなとこあるんですか、一体、今の世の中に。それをね、今の自民党が平気な顔してるんですよ。平気な顔してるんです。何ですか、あの環境大臣の顔とか。なんか西村なんとかかんとかの顔とか。国民は何人死んでもいいって言うんですね。こんな日本になっちゃったんですね。